どうもこんにちは、田中です。今回の音声では、現実に行き詰まってる時にすぐにやるべきたった一つのことっていう、タイトルで、話をしていきたいんですけど、なんかうまくいってないとか、もっと言えばこのままいったらね、どんどん良くない状態になってしまいそう、状況になってしまいそうっていうこと、あると思うんですよね。もし今この音声を聞いていただいているあなたがそういった状況だとしたら、今がね、その状況を打破するためにやるべきことに関して話をします。というのも、ちょうどこの前京都に、対談収録をしに行ったんですけど、その対談収録に行った直後に、僕の地元の後輩から、すごく今困ってますと、助けてくださいっていうふうな相談があって、で、その相談に対する、その内容もそうなんだけど、その彼に対する僕がアドバイスしたことがね、まさに、ここ最近改めて再認識できたことだったりもしたんで、もし僕のメルマガを読んでくれてる人の中にね、同じような状況の人がいたとしたら、その助けになればと思い、音声にしようと思いました。で、人生生きてたらやばい時ってあるわけじゃないですか。やばいというか大ごとになりそうな時、人間関係もそうだろうし、仕事もそうですよね。だし、お金の面なんてもう分かりやすく、そういう時っていうのは誰でも人生で何回かはあると思うんですよ。性格によるんで、今やばいって思うかどうか、これちょっとどうにかしなきゃなって感じるかどうかっていうのは性格による部分もあると思うんで、あんま感じたことがないっていう人もいるかもしれないですけど、それはもう感じるかどうか、感じてるかどうかの違いだけで必ずあるんですよ、そういう局面っていうのは。で、今よろしくないと、つまりやばいっていう感覚があるときに正しい行動ができなかったら、基本的に最終的に、やばいことになるんですよ。人生っていうのは、現実っていうのは、考えたくなかったような現実が、もう現実化してしまうってことになるんです。で、わかりやすいんで、お金の面で言えばですよ。お金の面で言えば、もう資金ショートするとか、もっと言えば破産的なことになるみたいな。仕事で言えば大きなトラブルが起こったり、それがきっかけで事業が終わったりとか。人間関係で言えば、もう破局ですよね。っていうことが、になってしまうんです。正しい行動しなかったらね。もうこのままじゃやばいだろうなっていう感覚、こういうサインを僕らは肌感覚で感じるセンサーみたいなものがあるんです。もう感度の差こそあれ、誰でもあるんですよ、そういったセンサーが。で、そのサインを感じた際に、正しいアクションを起こさないと、基本的にどんどん状況は悪くなっていきます。で、問題を先送りにしたり、見ないふりをし続けてると、最終的に一番望んでなかったような結果になってしまう。で、こういうことはね、本当にあるんですよ。これ思い当たることってありませんか？もう何でもです。過去でもいいし、今現在のことでも何でもいいです。先送りしてる問題とか、なんかめんどくさがって遠ざけてる問題。だけど、このままいったら多分いつか大ごとになりそうだよなってこと。それを先送りし続けると、本当に何でしょう、これ脅すわけじゃないんですけど、現実として結構逼迫した大変な状況っていうのが目の前に現れるんですよ。サインとして必ず。で、今日はね、そんな時にどうすればいいかっていう話をしたいんですけど、これね、本当にその後輩の相談というか、それがねすごくタイムリーだったんで、彼に了承を得てちょっとシェアしたいんですけど、この後輩っていうのは、地元が一緒の後輩で、で、彼は5年ちょっと前ぐらいに会社から独立して個人事業主として仕事をしてるんですよね。で、仕事をしてて、で、その後結婚もして、そして子供もいて、はたから見たらもう絵に描いたようなハッピーな、家庭毎日に見えるわけです。 QOL も高そうに見えるし、だけど、その中身というか、彼にはね、自分の家庭とは別に、もともと飲み屋で知り合った子と、もう3年以上、関係があって、いわゆる愛人というか、なんというか、 まあ、そういった関係を続けてるわけです。うん。で、まあ、生活費も若干渡しながら、関係を続けてた感じらしいんですけど、で、ずっとね、このままの関係でいいとは彼も思ってないけど、だけど、特別すごくそれがね、奥さんにバレるとか、家庭にすごく問題があるとか、すごく時間がそこだけに、割くとかね、めちゃくちゃお金がかかるっていうわけでもないし、何より恋愛感情があるから、離れたくないみたいな、仕事のストレスとか、いろんなストレスが、その彼女がいることによって、心のケアがされてるから、先送りにもう何年もしてたらしいんですよね。うん。で、別にね、この恋愛観というか、倫理観の問題なんで、その人のね。だから、僕ら友人というか仲間内は別に、それに関して、あれこれそれはダメだとか、どうするべきだみたいな話はしてなかったんですけど、どうも、話を聞いてると半年前ぐらいから、いろんなほころびは出てたみたいなんですよ。例えば家庭がなんかうまくいかないようになったとか、仕事もなんか、うまくいかない。どんどん減ってくる。仕事が。だけど、お金はどんどんかかる。みたいなね。っていう状態になってたみたいで。うん。で、もうつい、最近。うん。2週間前ぐらいに。その奥さんじゃない方のパートナー、愛人さんですよね。の方から、今まではね、ずっと、いい距離感で関係を続けてたらしいんですけど、もう年齢も年齢だしと。奥さんと離婚して自分と籍を入れるか、それがもう無理であれば別れるから、我慢して別れるから、まとまったお金をくださいって言われたみたいなんですよ。その引っ越しとか生活費みたいなものに充てるまとまった金を、じゃないともう無理ですと、うん、っていうことになって、彼はちょっとパニックになって僕に連絡をしてきたんですよね、うん、で話を聞いてると、家庭的にも仕事的にも、金銭的な部分も、だし、その愛人の人ともね、もう結構前からほころびというか摩擦がもう顕在化してるんですよね、明らかに。うん。具体的には、奥さんとの関係は結構もう冷えてて、会話もない、あまりない。うん。し、彼自身もね、奥さんとか家庭に対するケアをほとんどしてないんですよ、事実として話を聞いてると、うん、でそれに紐づくかのように仕事もどんどんどんどん減ってて、で収入もものすごく落ちてると、うん、だけどそういった問題に目を向けることもなく目を背けて、まあ、心の安らぎ的な、その彼女に、愛人に時間とお金を使ってたと、うん、今家庭の問題も仕事の問題もてこ入れしなきゃいけないんだよなっては思ってたみたいなんだけど、それに着手するよりも、その愛人との時間だったり、お酒だったりに、まあ、逃げて。で、問題を先送りしてたみたいなんですよ。うん。だし、まあ、ちょこちょこ問題が起こりそうになっても、無理やり帳尻を合わせるというか、その場を持たせてたみたいなんですよね。うん。まあ、そこはお金の力を使ったりとか。うん。で、そういうふうにしてたけど、今回、その愛人の人から離婚もしくは慰謝料みたいなものですよねを請求されて、もうどうにもどうしたらいいかみたいな感じになって、まあニッチもサッチもいかなくなったっていう言葉を使ってましたけど、彼はっていう感じで、僕に連絡をしてきたんですね。で結論としては、実はその慰謝料に充てるお金が全然ないから、奥さんと離婚するつもりはないんで、彼はだからお金を貸してくれみたいな話だったんですよ、残念ながら。最初の目的としてはね、彼が僕に話をしてきた。で、今までも、まあ彼はね、ここまで大きくはないにしろ、こういった問題、ちょっとした問題が起こると、特にお金の面とか、そういう問題が起こると、こういうふうになんとかごまかしながら、やってきたわけです。うん。で、今回もそうしようって感じで僕に連絡をしてきたみたいなんだけど、まあ後輩なんで近い距離の。で、以前も事業資金が回らない、もうちょっと困ってるっていう状況があった時に貸したことがあったんですよ。うん。お金をね。そのお金の貸し借りがいい悪いっていう、その話もあるでしょうけど、まあ僕の判断の中で、うん。まあいろんなね、ちゃんと話をした上で貸したんですよね。まとまったお金を。まあそれ返ってきたんですけどね。結構早い段階で。うん。だけど、 彼には今回ね、結果的にお金貸さなかったんですよ。うん。貸さなかったんです。で、なんで貸さなかったかって言ったら、別にお金の貸し借りがいい悪いっていうことじゃないんですよ、はっきり言って。うん。そうじゃなくて、まあそれはね、あの人間関係もあるだろうし、一人一人の考え方もあるだろうし、僕には僕の考え方があるんで。うん。そういったことが理由でお金を貸さなかったっていうことじゃなくて、彼に今回お金を貸すことにしても、根本の問題は何も解決されてないんで、あの、もっとでかい問題になってまたこいつにこれ来るなっていうことが明らかだったんですよね、話を聞いてたら。その愛人とは関係が切れたとしても、うん。もし、まあ切れないような気もしたんですけど、うん。だから、もう帳尻を合わせるというか、ごまかして問題を先送りにするのはもうやめようぜっていう話をしたんです。あの、結構ちゃんと話をしたんです。で、この話っていうのは、実は、ハイヤーのエネルギーマネジメントのコンテンツ、そのコンテンツ収録で、すごく大きなテーマにも出てる考え方だったんですけど、の話をしたんですけど、彼に。今その問題解決をしなかったら、もっと大変な壁になって出てくるよと、うん、伝えたんです、それを。だし、それはもうね、お前が思ってるよりかなり迫ってきてるぞと。うん、だから今やらなきゃいけないのは、そのお金の帳尻を合わせてなんとか、あの、問題解決というかごまかすんじゃなくて、そういう時にはもう大きく舵を取る必要があるんだよって話をしたんです。つまりこれまでやってきたこと、これまでの考え方、行動を大きく変える必要があるよっていうことを伝えたんです。しっかり具体的には、これまで逃げてたこと、これまではごまかしてきたことを徹底的にちゃんとしろっていうアドバイスをしました。お金を貸すんじゃなくて。うん。その必要性があるよっていうのをね、ちゃんと話をしたんです。うん。で、話を聞いてると、彼はその愛人に自分の経済状況をね、あの、お金の部分を相当、あの、大きく持って伝えてたみたいで、お金があるみたいな感じで。うん。もうそういった現実もあったし、自分の家庭のことはほぼ顧みてなかったと。うん。っていう現実もある。だからもうその愛人に正直に全部話せと。もうそういうタイミングだよと。うん。そして家庭を壊したくないんであれば、ちゃんと奥さんとか家庭にフォーカスを向けるっていうことも決めて、それをやり始める。もう最後のタイミングだよっていう話をしました。まあ他にもね、細かいことはたくさんあったし、いろんな話をしたんですけど、だけど今回彼は、もう自分の中では切羽詰まってる状況だったんで、最初はかなり渋ってたんですけど、うん。だけど話をしてるうちに、あの、もうそうするタイミングかと、うん、今まではもうごまかしてきたけど、ちゃんとそれを実行するっていう、気になって、そして、愛人と話をして、ちゃんと正直に話して、話を進めたんです、うん、そしてまあお金の問題はね、あの、まあ元々の話とは大きくいい感じに変わって、でそのまあ関係は切れるというか、ちゃんとした感じにな、まあ、なってきてるみたいなんですけど。で、もう、これまでその愛人に使ってた時間とかお金を奥さんとか家庭に使うように決めたわけですよ。彼は。彼の中でもうちゃんと。で、そういった環境を作る。今までこうやってずっとね、回してきた自分の現実、うん、行動を大きく変えるための工夫をアドバイスしたんです。うん。で、こういう話をしたらね、こういった、まあ、不倫的な話じゃないですか。で、これを周りからこの話を見たら、こうやって話で聞いたらね、それ当たり前の話でしょっていう問題に聞こえるかもしれないけど、彼にとってそれは結構大きな決断だったんです。うん。愛人と別れるとか、家庭に目を向けるとか当たり前だろって思うかもしれないけど、その彼の中では結構大きな決断。うん。で、それをやったわけですよ。そのアドバイスをした直後に、もう、あの、僕も結構彼のことは、あの、大事な後輩なんでね、すぐに話を進めるようにアドバイスもしたし、いろんな、うん、具体的な行動プランもアドバイスもしました。で、ここからがちょっと面白いんですけど、その話が進んだことによって、これはもう因果関係をはっきり理屈で説明することってのは難しいんですけど、あの、仕事の方がいきなりポーンとね、立て続けに大きな仕事が入ってきたんですよね。うん。もちろんそれは偶然って言われればそうかもしれないんですけど、だけどこういうことって、こういう理屈で説明できないようなことって人生ではよくあるんです。うん。 よくあるし、こういう感じで来るんですよ。うん。愛人としっかり関係を清算したことと仕事、それ関係ないでしょって思うようなことが、今まではね、もうずっとこの数ヶ月、約1年ぐらい仕事で困ってて、もうどうしようって思ったことも、なぜかポンと入ってくる。さらに言えば、これ危なかったんですけど、奥さんにね、これまで好き勝手ずっとしてきて、ごめんっていうことを伝えて、で、これからどういうことを考えてると、今までどんな感じだったってことを、でかい問題が、起きない程度の感じで正直に話したらしいんですけど、うん、奥さんはね、もう実はね、離婚を考えてたみたいで、もう話をね、離婚に向けて話を進めようとしてる寸前だったみたいなんですよ。だいぶもう危ない状況だったわけです。その離婚がいい悪いとか、まあ置いといてですよ。彼にとってはだいぶ危ない状況だったんです。全てを壊してしまう可能性があったんです。すべてが壊れてしまう、もうギリギリの状況だったんです。そこで、大きく舵を取ったことによって、それが、とりあえず解決できるというか、まあ、これからの彼の行動によるところはあると思いますけど、だけど、最悪のシナリオっていうのを避けることができたんです。大きく舵を取ることによって。うん。で、これ、ほんとね、お金の問題とかだと、本当に顕著なんですよね。で、こういった話っていうのは、物事の大小問わず結構よくあるんです。で、この話ですごく大事なのは、この彼の話から僕らが学ぶべきことっていうのは、すごく大事な部分っていうのは、行き詰まりそうになる時っていうのは、もうこれ壁が出てきた、これもう本当にやばいと、やばくなるぞと、これ以上同じことやっててもって、そういう時には自分の思考とか行動を大きく変える必要があるんです。まずこれが大事なことなんです。これまで回してきた思考とか行動のフレームの延長線上で何かをやってもね、それはもう根本の解決になることもでもないし、その壁を越えることでもないし、問題を先送りすることにしかならないことがほとんどなんです。うん。そしていずれね、これすごく大事なんだけど、必ずその問題は大きくなって、本人が気づくまで、本人が解決するまで現れ続けるんですよ。その問題っていうのは、うん、どんどん大きくなるから、もう煽りはでかいですよ。そういうものなんです。であればね、もうさっさとその問題が顕在化してした時点で、さっさともその問題を解決した方がいいんですよ。うん、つまり今までとは違ったアプローチを取るっていうことです。行動を変える必要があるわけだから、大きく。うん、で、そのほとんどが行動を変えた方がいい、ほとんどの、まあやった方がいいことっていうのが、今まで逃げてたこと、うん。逃げてたこととか、先送りしてたことを全力でやるっていうこと。うん。これが、まあほとんどの場合、解決策になるんですよ。うん。で、もう一つ大事なのが、目の前に大きな問題が出てきたとき、大きな問題になりそうなとき、行き詰まりそうになるとき、そういうときは、それをね、そういった壁っていうのは、自分の現実を大きく好転させるためのサインなんだっていうことです。これ本当にそうなんですよ。うん。それを見ぬふりして、また今までの延長線上でごまかして、なんとなく折り合いつけてたら、それは現実変わらないんですけど、うん。そういった問題があるときっていうのは、もうね、自分のステージを変えるサインなんですよ。うん。ピンチはチャンスっていう言葉がありますけど、まさにそうなんです、うん。まさにそうだし、そしてそれは越えなければいけない壁なんですよ。自分自身のその人生の中で。そういったものがね、サインとして現れるんです。で、これを変えるにはね、その壁を越えるには、今まで回してきた思考とか行動のフレームを変えて、それを越えて大きくハンドルを切るためにはね、過去としっかり決別しなきゃいけない。しっかり過去、をこう清算しないといけないんですよ、うん、っていうのも僕らにはもうこれいろんなコンテンツでも話してますけど、ホメオスタシスっていう、まあ現状で居続けようとする本能がありますよね、うん、そういう力が働くんです。だから問題があったとしても、彼で言えばその問題をもうその愛人とも家庭のこともなんとなく帳尻を合わせて現状でいようとする力が働くんです。その力の一環として、あの先輩にね、金借りるみたいな、ちょっとここと言われるかもしれないけど、みたいなことをしようとしたんだけど、そういう力働くんです。うん。もう現状でいようとする力働くんですよ。うん。 必ず働くんです。いい変化の際にも悪い変化の際も、その変化の質を問わず必ず引き戻しの力っていうのは起こるんです。うん。だけどそれを変えなきゃいけない。現実を大きく変えるときには過去としっかり決別しないといけないんです。うん。決別したら変えられるんですよ。うん。で、これね、まあ最近配布してる音声とか、ハイヤーの、まあレポートの中でもお伝えしてますけど、パラダイムシフトですよね。パラダイムシフトを起こさないと変わらないんですよ、現状っていうのは。そしてパラダイムシフトを起こすためには、パラダイムを変えるためには環境をやっぱり変えないと難しいんですよ。環境を変えるのが一番なんです。うん。もう脳の環境を変える、すごく大事なんです。うん。今ね、もしあまりよろしくない状況なんだよっていう人が、もしこの音声を聞いてくれてる人の中でいるとしたら、まあそういう人いると思うんですよね、結構。うん。だけど、そういう場合は、もうどうしよう、やばいって思ってパニックになるのも違うし、行動を止めるのが一番違う。違うし、今までの自分の延長線上で、その壁を越えようとするんじゃなくて、それはもう、現実を大きく変えるチャンスだと認識して、サインなんで確実に。チャンスだと認識して、現実を大きく変える、大きく前進させるチャンスだと思って、環境を変えてほしいんです。そして今までと違う行動を取ってほしい。今までやってなかったことをやってほしいんです。だし、もっと言えば、それをね、今やらないとダメなんですよ。うん。人生に手遅れとか失敗とかはないですよ、みたいな考え方はありますし、僕も比較的そう思うタイプではあるんですけど、だけど、今やらないと、それ、もっとね、大きな痛手を負うことになるのがほとんどです。うん。必要以上に大きな痛手を負う必要はないんですよ。僕はそう思いますよ。で、そういったサインっていうのは、自分が気づくまで、解決するまでどんどん大きくなって確実に現れるとさっきも話したんですけど、これはね、もうね、僕自身の人生を振り返ってもそうだし、クライアントを見ててもそうだし、僕の師匠とかいろんな人も同じことを言います。これはもうね、事実なんです。だからもう今変えましょうよっていう話なんです。今現在なんかうまくいってないとか、これこのままで大丈夫かなって思ってるんであれば、それは確実にあなたの中のセンサーがもうそのサインを感じてるんで、今もう変えましょうよって話なんです。じゃないとどんどん大きくなるんです、その問題はね。うん。で、もしそういった状態、状況、今がどうしようみたいな、うん、そういう状況の人はね、そういったタイミングの人には、今僕が募集を行ってる、今回募集を行ってる QOL×3 プロジェクトのそのハイヤーっていうのは、もう最適だと思いますよ、心から。ハイヤーが始まってすぐのテーマ、最初の方のテーマ、エネルギーの部分だったり、エネルギーマネジメントとかね、の部分だったり、あとは行動とか思考、習慣を変えるっていう部分。もうこの講座が始まった数ヶ月でのテーマだけでもね、大きく現実が変わることになるはずなんです。うん。しっかりインプットして、そして行動を起こしてくれたら。で、さっきも言ったけど、人にはホメオスタシスがあるし、何よりね、決断することがあまり得意じゃないですね、僕らっていうのは。エネルギー使うんで。変わろうと思ったらホメオスタシスが働いて、その力が働いて現状に引き戻そうとするし、決断しようと思ったら、すごくそこにはパワーがいるんです。だからこそね、そのみんなが得意じゃない変化をする。ホメオスタシスに負けずに変化をするとか、決断をする。変化を恐れず進める人とか、決断ができる人っていうのは、どんどん大きな結果を出していくことが多いっていうのはもうこれ当然のことなんですよ。ほとんどの人ができないから。うん。今回のハイヤーに関しても、例えば今じゃなくてもいいかもとか、他の講座もあるしとか、今時間が結構忙しくてインプットの時間がないからとか、他の具体的なビジネスの目標があるからとかね、いうふうに脳は、僕らの脳は本当に巧みに今決断しない理由、今行動しない理由っていうのを本当に巧みに探し出してくるんですよ。うん、それが脳の働きなんで。だけど、もうそんな時ほどね、僕個人の考えとしてはもうえいやっていう感じで一歩踏み出すことを強くお勧めしますよ。うん。これまで回してきた思考とか行動を続ける先にはね、良くても現状維持っていう現実しかないことがほとんどなんです。 壁を越える、その目の前に問題があるとか、進みたい人生があるとか、作りたい現実がある、うん、そういう方はね、それを、そういった現実を作るための力を、壁を越えるための力だったり、感覚だったり、環境っていうものをね、僕はこのハイヤーで用意するつもりなんで、うん、ぜひね、今このタイミングで飛び込んでほしいなと思います。うん、で、後から振り返った後に、の時に、その数年後とかね、あの時ハイヤーの講座のあのコンテンツに触れてよかったとか、あの講座を通して力つけてよかったって、マジ助かったみたいに思ってもらえるように、僕自身この講座にはね、これまで以上に注力するつもりですし、僕自身の問題というか、課題だった部分を、このハイヤーで、しっかりね、力を入れていこうと思ってるんです。で、それはどの部分かって言ったら、ケアの部分なんですよね。コンテンツを作ったり配信するっていうのは、僕はすごく好きな領域だし、得意領域なんですけど、その後のケアとかサポートっていう部分はね、うん、これまでね、振り返った時にね、全然力を入れてやってなかった部分。うん、で、今日の話でも出ましたけど、今まで先送りっていうつもりもなかったんですけど、力を入れてなかった部分、逃げてた部分、もう僕自身やらなきゃいけないと思って、このハイヤーだね、めちゃくちゃ力を入れるつもりなんです。うん、今まではどうしてもね、コンテンツを渡して、あとはやる気がある人、その動機がある人は、行動するでしょうみたいなスタンスがやっぱりどうしてもあったんです。うん、でもね、今回ハイヤーのレポートにも書きましたけど、読んでくれた人はもうご存知かもしれないですけど、そうじゃないってことに僕自身気づいたんですよ。うん、だからこれまでと、視点を変えて行動を変える必要っていうのを僕自身感じてるんで、うん、今回はね、このハイヤー1年で長丁場の講座になりますけど、だけど、自分が思った現実を作る力だったり、パラダイムシフトを起こす、うん、ステージを上げる、ブレイクスルーを作る、意図的に作る技術っていうのを持ってもらうことは、本当にね、僕はみんなに持ってほしい力だし、メインサービス、その講座のメインサービスとか、追加特典とかね、おそらくだいぶ充実してるはずなんですよね。うん、だし、参加費用もね、激安でしょとかは言えないかもしれないけど、その金銭感覚には個人差があるんで。うん、だけど、僕は勇気を持って一歩踏み出しやすい、ものをね、準備してるつもりです。だし、僕のメルマガを読んでくれてる人にはね、必ずプラスになる講座だと、ろれつもあんないですけど、講座だと確信してるんです。なのでね、ぜひこの機会に一歩踏み出してほしいです。で、行動を変えましょう。うん。そのための全てをね、この講座に、入れ込むつもりなんで。うん。ということで、最後の方はハイヤーの紹介になりましたけど、今現在ね、なんか問題があるとか、ちょっとこのまま行ったら良くないよっていう人は、大きく行動を変える、舵を取るタイミングなんですよと。そしてその、今のタイミングっていうのは、現実を大きく動かすための、ステージを上げるための、それサインとして来てるんで、ピンチはチャンスじゃないけど、そのチャンスを生かしましょうと、その波に乗りましょうっていう話をしました。うん。ぜひね、何度も聞いて、そしてあなたの人生に生かしていただければ嬉しいです。ということで、今回の音声はこれで終わります。ありがとうございました。